皆さんこんにちは。京都これからラジオの時間です。毎月4週目の木曜日は、アーティストやアートに関連した企画事業や活動をされている方々を招きして取り組んでおられる活動内容についてインタビューする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。本日のゲストは、岸佳祐さんです。昨年12月のこの時間にお越しいただいた方です。その中で皆さん記憶されていると思いますが、京都市美術館の命名権売却問題に疑問を唱える京都市美術館問題を考える会のリーダーとして活躍されている立場からのお話を、お聞きいたしました。実はその後放送後、何人かの視聴者やアーティストの方々、お電話や直接問い合わせに来られるという反響がありました。でこの問題への関心の高さに驚くとともに、市民全体の問題としてこの問題を共有化して考える必要を感じ、そのため再放送を望む声を受けました。今回初めて同一ゲストによる連続インタビューを企画した次第です。岸さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けいたしましょう。1月のこれソンは京都のバンドスーパーノアのギターボーカル井出健人さんによるソロプロジェクト「いつきライカ」でフィルムの隙間です。どうぞお聞きください。
傷だらけのトランクは昔撮った写真で溢れているよ。破れ
にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではゲストコーナーに参りましょう。今月のゲストは、番組の初めにも紹介させていただきました、 先月に続いて、同じく岸勝介さんです。本日はいつもとは違い視聴者のアンコール特別番組とでもいうような形の、企画であります。京都市美術館命名権売却問題に絞ってお話をお聞きしたいというふうに思います。今日は、より問題を整理進化させた形で、この問題を、市民共通の、テーマとして考えてみようというこういう視点から、問題の核心となるところは何なのかということを、より具体的に、岸さんにお話をしていただこうと思います。できるだけ岸さんのお話を長く喋っていただくような形で進行したいというふうに思います。ただ初めて前回お聞きになることができなくって今回初めてこれを聞いていただいている視聴者のために、この問題の、整理だけを少しさせていただきたいと思います。岸さんたちのこの京都市美術館問題を考える会を立ち上げられる時に、美術館の、売名、問題に関して私たちは同意しないというビラを配布されています。でここに6項目その理由が挙がっております。後で、岸さんの方からそれも含めて紹介してもらおうと思いますけれども、前回お話をお聞きした時に、印象としてまた続けて連続でやることの意味を感じたのは、この問題は単に、京都市、美術館が、京都市、京セラ美術館に変わるということの、問題だけではなくってよくよく考えてみるとこの問題は日本の文化行政の貧困さにあるのではないのかと、つまり文化行政マンの文化度の低さまたそのような人材を育成してきた日本の教育制度の問題等々実は売名、問題に、絡んでこの問題の、根幹を成している問題、実はこの問題を議論ないしは考えることは日本の文化の問題を考えることと同義であるとそのように、先月お話を聞きた時に強く感じました。で今日はそういったような観点から単に売名問題に反対をしているというだけではなくいろいろこの問題に内在しているところの、ことを皆さん方に当事者岸勝介さんの方から、話をしていただこうというふうに思います。岸さんそのようなわけで、一番最初のこの、問題提起をされたこれからあと今日までいろんな動きがあって、京セラ自体の社長さんが、反対をしてまで進めないといったような記者会見をされたりとかっていうのを聞いております。でその辺も含めて、問題の整理と、今日までのプロセスそれが今後どうなっていくのか、これを、お話ししていただきたいと思います。どうぞ。
はい、ありがとうございます。再び呼んでいただきましてどうもありがとうございます。まあ、僕今最近の一番のビッグニュースっていうのはやっぱりその今おっしゃられた京セラの山口社長が1月7日ですねあれはこう反対を押してまでやらないっていうようなことあとは京都市が判断すればよいというコメントを出してくれたことですね。で今日は 24日ですけど、あ、24日にですね、そのことを踏まえて今京都市に申し入れ書をちょっと持って行きました。ほんでそこで、まあ、京セラの社長さんがこういうことも言うてるし、まあ、その中にはもう一つこう、こう美術館を重要文化財にしたいという思惑が京都市にはあるんですけども、それもそうするんであればもうちょっとしっかり調査してからしないと、勝手に地下掘ったりなんかして大事なものを潰してもたらあかんので、そういうことをせなあかんの違うかということも含めて申し入れをして、まあ命名権については白紙に戻してやって撤回してほしいという申し入れを、まあ、したところですね。で動きとしてしましては、まあ、僕らは正月3日の時に美術館の前でビラまきをして、そして13日には今度市長の京都市庁舎の前で、これは7、8人でちょっと演説をぶって撤回を求めました。そして、まあ、僕も寒い中それに立って、マイクを持って喋ったんですけども、その後また美術館に行ってビラを巻いて、また署名を、まあ、何かもして撤回を訴えた ところですね。そしてあと最近ではいわゆる京都市美術館を利用している自由美術とかあるいは主体とかいろんな団体がありますね。その団体の会員さんに、そういうの全部合わせたら530名ぐらいあるんですが、それにみんなに対してその訴えを送りで、そしてカンパと、そしてまた賛同をお願いしているところです。
まあ、これ、聞いてられる方たちにはあれなんですけど、放送は26日です、現在収録を24日にしているわけですけど、今日市役所に行って、文書を渡されたと、こういうことですね。
はい、そうですね。すみません、
いえ、それでこの放送です、年末12月の22日に岸さんに来ていただいて、放送していただいて、初めてこの問題を、京都市の皆さんに放送を通じてお話をしていただいたんですが、それからあとずっと1月3日から、13日、1月7日13日こう、実に、あとの、活動啓蒙も含めてですね、活動をこうしてこられて、で実際にいくつか一番最初にビラにあれですよね、我々同意しないという、声明書のようなビラをこう配ってられるんですけども、
はい、
6項目ある中でちょっと見せていただいてて、いくつか、まあ、教えていただきたいなというふうに思うんですけども、一つはスポンサータブーの効力で表現の自由が侵されると、だから私たちは同意しないという。でもう一つは、美術館の代替施設がないために使用料の値上げはやめてほしいというような、そういう観点から、この反対の意思表示をされています。でこの2つについて、ちょっと説明をしていただけませんか。スポンサータブーの効力は、
ね、
あんまり一般の人には聞き慣れない言葉かもしれません。はい、
美術館だけでも一つの権威を持ってるわけです。だけどだからそれは公立であるっていうことで僕らはこう公平であり、そこで自由にいろんなことがで発表活動ができるという思いがあるんですが、ね、その美術館の権威の上に京セラっていう、こうものが乗っかってくると、こう京セラさんが何も思ってなかっても多分作家としてはちょっと、こう京セラさんのこう傷つけるようなことはやめといた方がええかなとかいうような話になります。例えばだから今京セラという話になってますが、例えば電通だったらどうするのか、電通があってああいう事件を今、社会をこう起こしてますね。そういう労働問題で、作家はそういうことをいっぱいこう抗議もするし発表もしたい思いがあるとなる、なっても頭にそういう電通のこうスポンサーがついてるような形になれば、やっぱり そこにはちょっと遠慮せざるを得んという、そういうのがスポンサータブーという形
です、ね、なるほどなるほど。スポンサーになっていただいている企業なり個人なりに対して そのあれなんですね、触れるということはこれはタブーだという、タブー視されているというそういうことなんですね。
そうですね、
なるほど、わかりました。それで、もう一つは美術館 その代替施設がない使用料の値上げはやめてという、これは、どういうことなんですか。
これ代替施設っていうのは、本来普通美術館を改装するんであれば、とりあえず仮設の何かを作るとか、なんかしていわゆる今までの美術館行政が前とは休業状態にならんように別のところでそれを前とは開業するというようなことが大体普通なんです。
なるほど。
で今回はその代替施設がないので、今まで美術館を使ってたいろんな団体が非常に困ってます。
なるほど。
そしてまあ紹介してくれとかいろんなことも言うてるんですが、紹介したとこがまああのあれどうかってプリンスホテルのどこかでなんか使用料、国際会議場だったかな、こう使用料が自分の今までの10倍とかいうようなところを紹介されてもどうしようもないというようなことで非常に団体としては嘆いてて、で結果こう その間あそこ の大あの別館を、は使えるから別館で抽選会を開いて、もう本当にその規模を縮小したようなことしかできないという部分で、こういう意味では非常に計画性がないなと。だから新館をもし作るんであれば、こう計画で先新館を作る整備の前に新館を作って、そこを代替施設にして、で新館を今の旧館を直していくとかいうような計画を立てたり、いろんなことは考えられるんですけども、あんまり美術家のことを考えてないというのが一つと、そしてこういうのが改装されてきれいになると値上げがされる。ロームシアターでもそうで、使用料が値上げされてるような状態ですね。だからそういうことが結果また起こりうるんではないかというんで、作家にとっては踏んだり蹴ったりなるんじゃないかという危惧がいっぱい持ってますね。
つまり今3年間工事、期間というのは3年間を予定されてるんですかね。
はい、そうですね。
でその3年間の間に作家の方たちは発表の場を自分たちで独自に京都市以外のところに探しに行かなきゃいけないと。
そうです。
でそれは京都の場合はもうすでにそういう関係者のことをご存知の通りそんなにたくさんあるわけじゃないと。そうすると、需要と供給バランスの問題でどんどん値段が上がるという危惧をされているわけですよね。
そうですね。
でしかもその、使用料新しくなったら値上げされるだろうということを今話されましたけれども、今までもなんか美術館 その値上げして、でかつ現場でそれだけ値上げして収益を上げた、その結果だから自助努力で現場でできるじゃないかということで美術館への市からの 補助予算っていうんですか、助成予算っていうのはなんか7500万円っていうふうな減額って、
ね、
これは本当なんですか。
これは資料をいただき、っていうかネットで、はい、あの京都市の資料を出してまして、その資料を書いたんが、
なるほど、
あの、うん、前にあの京都美術館とやり取りをしたあの職員の一人だったんで、確実な話ですね。
なるほどね、はい、でまあそういうことからその値上げをせず作家をその育成するっていう美術館の使命っていうのをあの、岸さんたちは言ってられるんですが、その使命を全うさせるためにもこの、実は命名問題っていうのは一番冒頭でちょっと整理させていただいたように日本の文化行政の問題と絡めてですね、岸、はいはい、さんたちはこれどういうふうにお考えですか。
まずはもう一つはもうこう、うん、文化予算が少ないっていう、
あ、
日本の文化予算が
言われてきてること
ですね、だいたい年間1000億ぐらいの予算で、はい、
うんうんうん、
隣の韓国は人口も少ないのにまだ、はい、あの、うんうん、こう、2600億ぐらいあると、はいはいはい、まあ、フランスに4600億もあると。
あ、なるほどね、
まあ、中国は人口は多いですけども、
はいはいはい、
中国でも、うん、あの1200万あ200億ぐらい、ぐらいあって、そしてだから国家予算の大きさから、はい、その予算に占める割合が、はい、やっぱり韓国とかフランスは 1% に近いんですけども、
あ、
日本はその 0.1% というような形で、結果10倍の格差があるんですね。中国でも 0.26 で日本の倍ぐらいあるんですよ。だからそれだけ低いということは、結果そういう文化庁とかそういうとこへあのこう飛ばされる職員っていうのは多分あの優秀なっていうか、あのそれなりにあのこうなんていうかあのこうあんまりその職員で言うたらあの国家から言うたら、まあ、言ったらどうでもないいいような部署やというような捉え方をしてるのちゃうかなという気はしますね。
なるほど、なるほど。
この辺が一番大きいところですね。そしてあの文化自体の捉え方で、美術家の捉え方でも、
はい、
あのフランスと日本ではやっぱり違うのは、日本ではやっぱり採算性で今も言ったように、うん、美術館が、
はい、
結果その使用料を値上げしたり、あるいはいろんなあのイベントこう人気のある展覧会をして、はい、金稼いだら、うん、稼いだ分だけ京都市は予算を減らすという、美術館に対してのね、
はいはい、
その稼いだ分でやっていけという、まあ、言ったら、うん、こう独立採算性を求めているような、
はいはいはい、
非常に採算性を求めているような感じのやり方をやってるわけですけども、これは結果あの、うん、例えばフランスとはでは全然違うようなやり方で、うん、もう全く反対で、フランスはそういう人気のあるような、はい、展覧会よりも、
はい、
いわゆるリスクを伴う作家を選んで、あ、はいはい、あの展覧会をやるのが公のですね、あの公のこう美術館の使命だというような位置づけで展覧会をしてるというようなことを、
そこは随分あのあれですよね、
捉え方が違う
んです ね。なるほど、なるほどね。まあ、今のあの岸さんのお話でリスクを負うというか、まあ極端に言ったら有名になった、まあ、財を成し地位を確立した作家に対する支援というのは、それは、もう独自に、やる力を持ってるわけですから、それよりも、若い無名の作家たちのリスクをかけた、まあ、美術館の、あるいはギャラリーのそういう経営状態から考えてリスクをかけると、こういうことですよね。
そうですね、
うん、そういう人たちに対してこそ公共の美術館、文化施設は対応しなければいけない、助成しなきゃいけないっていう、でそのお話は随分なんか日本の 美術館とかそれを考えるとどうもやっぱり企業と同じく費用対効果でものを考えられていくっていう傾向が特に最近ますます変わられ、まあ末端を怪我している人間の一人として強くそれ感じるんですね。費用対効果でっていうですね、だからどっかでこれを転換しない限り、あれ、日本のこのおっしゃってる文化度の低さっていうか、これは、改善されないように思われている。でちょっとそのことに日本の教育問題とも大きく絡むということを今ちょっとおっしゃってましたけど、はい、今それは、どうなんですかね、学校教育の現場で美術等々に対する考え方っていう、
多分今、はい、国家の官僚になってるような人たちは、その受験勉強の時美術はもう邪魔やと思ってたんちゃうかなというような気はしてるんですけども、そして日本で僕はね、京都アートカウンシルっていうところの代表もしてるんですが、京都アートカウンシルが最近そのちょっと打ち出した方針の中に、大きく言えばこう日本の京大でも東大でも総合大学やとユニバーシティって言われてる割には芸術学部っていうのがないんですよね。
なるほど。
で韓国なんか僕ら交流すると、やっぱり各地方の都市でも、僕らよく根性で言って公の州の昔の、くだらですけども、そこの人たちと桜と交流してるんですが、そこの大学にも、そこには根治大学があって、そこにちゃんと美術学部が あるんですよね。でその先生らといつも交流をしてるんですけども、だからその同じ大学時代に同じ空間の中でそのアーティストを見てるとか見てへん、
それを
生活を一緒にしてるっていうのはものすごく違うと思うんです。で京都で言えば、今京都大学のコンソーシアムっていう組織ができてるで、他の大学の授業を受けてその単位をもらえるっていうような感じの、そこにまだその芸術とかスポーツが入ってないという部分で、そういうのを入れてもっとこう学生をシャックルして、いろんな形でこういろんなこう今で言うたら美術だけやってるんじゃなくて 3D の世界であればコンピューターの世界とかいろんな部分がこうそこで入り混ぜてものを作らんとできないっていうような時代になってきてるんですから、そういうのだからとりあえずはコンソーシアムの中でそういうのを発展させたらどうかなとは思ってるところです。
なるほどね。ここで あれなんですけども、いつもゲストの方にお持ちいただく CD を皆さんにお聞きいただくんですけれども、話の方がで、どんどん佳境に入ってきて、いるんで、だけど、ね、ちょっと一息、
そうですね、
ついてもらう意味込めて、前回も途中で、切らざるを得なかったんで、今回もそのような形になりますが、新井英一さんの、チョンハへの道第5章のアメリカのところを聞いていただきたいというふうに思います。はい、ちょっと一息、つきましたので、さあそしたら後半の方に話に入りたいと思うんですけども、京都市美術館命名権売却問題について考える会展立ち上げられて、今日まで、の過程で何か変わったこと、それは我々新聞報道とかそのことでしたんですが、12月の2日に、トレの上村敦さんら、そうそうたるメンバーが、激励文を手渡し、命名権導入に対する賛意表明っていうのをされた新聞に出ました。 全部で総計12名ですか。メンバーを見てみますと、我々のようなものでもすぐに分かる、ね、芸術院会員の方だとか、文化功労者だとかといったような方たちがこう出られた。そしてまた、今年に入って2月25日ですね、京都芸術センターの大広間で今日の現代アート未来は明るいかというテーマで、この宮永愛子さん、柳美和、矢野部賢治、青木敦史、そして、館長の塩江幸三といったような方たちが、会議をやられると。まあ、いわゆる考える会の岸さんたちの運動と同時に合わせて、それに対してまた違うスタンスを取られる、違う立場から、こう考えようというような提案をされているグループが出てきておりますが、その辺の動きを、まとめて、実は後半のまとめの話をしていただけませんですか。
うん、一つは、12月の、はい、その12人の話ですけども、
はいはい、
これ、この24日の日の日ですか、ちょっと聞いた話なんですが、議会で、議員が質問、そのことについて質問して、
はい、
どうも全員がこうそこの激励文の内容を分かってたわけではなさそうな感じの答弁をしてると。
そうなんですか。
まあ、事業整備は頑張ってやってくれというような話は話としてみんなが集まったらしいんですけど、命名権についてみんなが賛成だというような立場でもなかったような感じの答弁の、だから京都市の当事者がちょっと誤解を招くような激励文だったみたいな感じの、はい、わけわからん答弁してた。
本
人がそうすんだ
と。ああ、なるほど。文章はそれ、これは12名の人たちが総意に基づいて作った文案じゃなくて、行政マンが作った文章なんですか。それに署名をされたっていう、
いや、はっきり、まあ、そんなイメージ的にはそんな感じですね。答弁を聞いてる文ではね。
あ、そうですか。
はい、だからこう、なかなか、まあ、あと、ただ僕らいろんな形でこういうところで喧嘩してたら意味がないので、やっぱりやっぱり美術っていうのはこう、フランスのね、それこそ方針で、もう美術は国民隅々まで美術をみんなに分かってもらわなあかんっていうような方針を立ててフランスはやってるみたいですから、やっぱり僕らもこの美術っていうのはいかに普及してくれるか、多分こう文化っていうのはどれだけ大事だっていうことを、文化芸術が大事なんだっていうことをね、どれだけ普及させられるかということがね、今後の大きな課題になると思うんです。そしてだからそういう意味でこうなんていうか、いろんな方々とお話をして、そしてこうそういうことを深めていくということは大事なことやと思います。そしてだから美術館でもね、本当は京都市はみんなにこう美術は大事なんだということで寄付してくれということを、市民も含めて企業も含めてみんなに啓蒙しながらやることが、本当はこの美術館を建てる意味があると思うんです。まあ、整備は自分のところの予算でできないことはないんですから、ね、ホワイトキューブという美術館なんか作りたいというんであればね、そうすることによって美術がこういろんな形で普及していく。単に企業にポンとこう名前を打って、お金をもらって、それで、はい、そうですかというような形じゃなくって、こうやっぱりこういう一つの美術館を建てるんでも一つの運動として捉えて、こうみんなの努力を、美術に対する理解をこう深めていくということが大事だと思います。というのは、だから美術とか理解が なければもう美術館なんかどうでもええわっていうことで、名前でも打っても何でも構わへんわというような話に結果なってしまうんですからね。
なるほどね。わかりました。まあ、 最後の筆算の、のまとめる先としては、国民全部が美術文化の大事さをその、認識するような形で、アートの問題を捉えるような形の一つに、この問題がそれの一つの史跡と言いますか、そうですね、そういう捉えられる方をする形で、はい、集結すれば非常に好ましいという、まあ、またこれから運動は続いて、
運動は続きますね。
ですね、うん、分かりました。じゃあ、我々としては、まあ黙って見守ってるというだけじゃなくて、積極的に、聞かれた方たち、この今後美術館のこの問題はどういうふうに動いていくのかを関心を持って積極的に、まあ、いわゆる、フランスの話が出ましたが、意思を持って参加すると、いわゆるアンガージュという言葉で、関与していっていただければというふうに思います。今日は岸さん ありがとうございました。
どうも。もう一つ、はい、ネットで、はい、ブログでこの問題ずっと上げてますので、はい、その美術館問題を考える会を検索してもらって、うん、ブログを見ていただければ、
それはあれですか、美術館問題考える会で、はい、会でクリックすれば出てくるんですね、
はい、そうですね、それで検索してくればブログが出てくると思います。
わ、はい、かりました。本日ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、1月24日火曜日から1月29日日曜日まで、ギャラリーコラージュ京都精華大学イラスト学科3回生作品展フラグメント、1月31日火曜日から2月5日日曜日まで、ギャラリー個性私的ユートピア作家京都精華大学イラスト学科3年生、2月7日火曜日から2月12日月曜日まで、ギャラリー立命館大学写真研究会冬季写真展主催立命館大学写真研究会参加作家27名による展覧会です。2月14日火曜日から2月19日日曜日まで、ギャラリー七色ヤッホー主催伏見学園アトリエヤッホー絵画陶芸作品の展示です。2月21日火曜日から2月26日日曜日まで、機嫌がいい割に鼻歌は単調だった作家韓智飛。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーのお問い合わせは電話ファックス075-256-6155、オープン時間は12時から19時、最終日は17時までとなっております。続きまして、河原町今出川ジャルホ京都画廊の情報です。1月17日火曜日から1月29日日曜日まで、ワンコレクション水墨墨彩画展、2月1日水曜日から12日日曜日まで、型紙展、2月17日金曜日から2月26日日曜日まで、イ・ソンジュ・ラデン漆器展。以上、ジャルホ京都画廊の情報でした。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは電話番号 075-255-1308、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。1月17日火曜日から1月29日日曜日まで、ワンコレクション水墨墨彩画展、2月1日水曜日から2月12日日曜日まで、ジャルホクラフト展、2月17日金曜日から2月26日日曜日まで、ファンムーヒョン絵画展。以上、アートフォーラムジャルホの情報でした。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
前回に続いて、今回2度にわたって、アート、美術館を巡る 問題から少し我々もいろいろ今何が、京都で問題でなっているのか、また、どこからアートに対して関わりを持っていったらいいのか等々のきっかけの話を2回にわたって岸さんにお聞きいたしました。そして我々の関わり方、この問題に対してどうすればいいのかということのスタンスも思いつかれた方も多いんではないでしょうか。で、次回放送は2月23日です。パーソナリティは石田城でした。また来月。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。ではさようなら。